皆さんこんにちは。 NPO 法人京都フラワーがお送りします不定期番組ワーク&ラブです。どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストなんですが、NPO 法人リンクスの理事長で熊本先生をお迎えいたしました。実は4月の17日にですね、京都経済センターの方で、ソーシャルファームの取り組みということで今力を入れて活躍されてますけど、それのセミナーがありましたので、
はい、
それのご紹介と、展開の方をちょっとお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、障害高齢者就労支援センターリンクスの理事長をしております熊本と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前ですね、出演させていただいた時は、ソーシャルファームということを打ち出して、どういうふうな取り組みですかということで出演させていただきました。今日はそれを受けて、その後どうだったかという、ご報告を兼ねて、今日出させていただきました。おかげさまで4月17日、商工会議所で開きましたセミナー、45名定員のところ一応45名、来ていただいて、たくさんの企業様に参加していただきました。それからですね、反応がかなりありまして、見学には8社来てくださいましたし、あとは資料をくださいっていうところも数社ございました。その中から今現在3社が稼働がもう始まっております。それに伴って新しくその会社さんが障害者を雇用してくださったのが8名になっているというのが今の今日時点の状況です。このソーシャルファーム始めたのが、前回も申し上げましたように、令和4年12月1日からスタートしたんですけれども、そこから本当に、セミナーするまでにですね、1年、少し、かかっていろんな準備をさせていただきました。今では大手スーパーさんと、大手ホテル業さんですね、で大手人材派遣業さんの、3社が今稼働をしているということです。特に嬉しいなと思うのは、うちの A 型にいた障害者さんも、そのうちの8名のうちの何名かなんですけれども、うちの A 型にいた時はすごく消極的な人がですね、企業さんにやっぱり一般就職できた、保険もついたっていう、やっぱ喜びがあるんでしょうけど、すごく明るくなられて、こういうことってやっぱりすごく私たち以上に、送り出す私たち以上に本人さんの喜びとかっていうのは計り知れへんもんがあるなと思って、すごく今生き生きとやってくれてますし、
エクセルの方ですよね。
その人以外にも、一人はですね、もう完全に管理表を作ったというね、障害者の人がいまして、もう在庫管理から出荷管理、もう水の管理まで全て、しているっていう人がいるんですけれども、その以外に農業をやってる人でも全然本当喋らなかったそうなんですけど、実は、挨拶もちょっとどうかなっていう、でもその人がもう今全然明るく喋ってくれるようになりましたし、その辺が本当違うなと思うのと、あとレストランの方にベビーリーフというのをね、そこのコック長さんがレストランに一番ベビーリーフがいるので作ってくださいって言われて、そのコック長さんのリクエストに応えて、いろんな種類のベビーリーフを今作り出してましてね、でベビーリーフにはこういうのがあるんだよっていうのも自分でも検索して出してきて、で種も自分でこう買ってきて、で植えてですね、納品してると、そのレストランに持って行ってる。そしたらすごく喜んでくださって、あ、こんなん作れるんやって言って、今これからはなんかラディッシュを作ってほしいっていう、またそういうリクエストもあって、非常にそこの国区長さんとも仲良くやってるという、
すごい品目ですね。
そう
です、
種類がすごいですね、これ、
で、ベビーリーフってすごく難しいんですね。路地で作るっていうのはビニールハウスじゃありませんから、
はい、
それを工夫してね、いかに虫が来ないかっていうのをこうやったりして、
はい、
作ってるんですよ。だからそれもその障害者さん同士で相談をして、だから彼らは絶対私らの見えへんとこで 勉強してるんですよね。
そうですね、
自分で考えてされてるんですか。
そうそう、うん、だからそういうのはやっぱりこう受動の A 型でね、まあ、受動的に仕事してる時はそういうのは出ないと思うんですね。やっぱりこう一般就労してこの畑はもう自分らがこの3人があのレストランに届けなあかんねホテルに届けなあかんねやっていう ね、 そ、 うねその生きがいが、
うん、
責任感
が生まれて、そこ責任感のところにやっぱり喜びが生まれて、うん、責任感が決してこうプレッシャーにならなくて、
はい、
だから私すごくやっぱ良かったなってあのもっとと広めてやっぱり行かないといけないかなっていうのはすごく
思う。そうですね、まあ、我々も A 型運営してるんですけども、うん、まあ、企業さんにね、お願いしてお仕事をいただいてるところなんですけども、はい、やはりこう積極的に関わるっていうところではね、はい、かなり違ってくるのかなと思うんですけど、うん、やはり今のようなことがあの、たくさん見られるっていうことですよね、うん、自発的になられるっていうことが。
そうなんです。で自分が持っているあの水をね、はい、あのこう給水するモーターみたいなのも、はい、あの自分とこにあったやつを持ってきて、
はい、
あのみんなに使ってって言って持ってきたりとか、
はい、
まあ、そういうこう、うん、あのすごく喜んで仕事をしてくれてるっていう、あの自社のだけのことじゃなくて他社のことも考えて、
はい、
あのやり始めてくれてるっていうのはすごく嬉しいですね。
ホテルに届けなきゃいけない、レストランに届けないか、やっぱりその使命感って大きいですよね。
そうそうそう、それがねやっぱ大きいですよね。すぐ分かる、自分の仕事が目に見えたり聞こえたりすることになりますもんね、
はい、
評価が、うん、だから、まあ、無農薬で作ってるので大変やと思いますけど頑張ってくれてます。
我々も見ながらなきゃいけませんね、樋口さん
見習うべきところがたくさんあって
たくさん、
はい、いえこちらこそ
勉強になります。
いえいえとんでもないです。
これからインターミッションに入っていきますけれども、これ私の友人、アイランドのパッド・マクマナスの、曲でカルドニアと言います。よかったら皆さん聴いてください。よろしくお願いします。 In the last few days I've been afraid that I might drift away, so I'm telling stories, singing songs about the place where I come from, and that's the reason that I seem so far away today. Oh, それでは後半の方に入っていきます、
はい、
いろんな事業をね今後展開されていくと思います、リンクスさんの今後の、取り組み、
はい、
いくつか聞いてるんですけどね、
はい、
そのうちのとっておきのいくつかを紹介していただきます。では久保先生、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、まあ、とっておきと言いますか、あの本当にあの私がいろいろ思いつきでやってるような状態で、堀田さんには逆に教えていただいてるような状態なんですけど、まあ、あの先ほども申しました、やっぱりソーシャルファームがですね、まあ、これだけこう障害者の手応えがあって喜んでいただいているので、まあ、もちろんそれを拡大これからもっとしていきたい。でそれにはあの神岡市さんのご協力というのをすごいいただいてますので、本当にありがたいことだと思いますので、まあ、本当にいっぱい土地があるので、そこのですね旧香典の再利用ということも地域の活性化ということも含めて、障害者にも企業にもまた福祉事業所にも地域にもいい、そういうあのソーシャルファームというのを拡大していきたい、まあ、これはもうあの変わらずあの京都だけではなくて、あの今度ですね大阪の商工会議所にも入会させていただいて、あの大阪の方でもそろそろ広めていこうというふうにあの思っているのがまず一つです。まあ、このソーシャルファームは本社が北海道にあっても沖縄にあっても大阪にあっても、ソーシャルファームの農業事業部自体は亀岡で行けるわけですから、別にあの京都に限らないということで、あのもう制限なくあの広めていけるなっていうのがまず一つですね。それからですね、まあ、あの今 YouTube っていうのがね、はい、あの非常にもうテレビよりも YouTube 見る人が多い、はい、私もそうなんですけど、この頃あんまりテレビ見ないって。堀田さんどうですか、テレビ見ます？
いや YouTube の方が多いですね
っていうのでやはりその YouTube の動画編集という仕事をあの事業としてしていこうと思うんですね、はい、で、まあ、これはあの一朝一夕にできるものではなくて、12月まで、研修を受けます、はい、リンクス自体が4名の者が研修を受けて、その技術、つまり YouTube はそこその個人なり、まあ、会社さんなりが取られる、まあ、そこまではもちろんしていただくんですけど、それをうちの方に回ってきて、まあ、あの文字を書いたり風船を後ろにつけたり音楽を入れたりっていうそういう編集ですね、まあ、そういうことをしていきたいと、まあ、どうしてかって言いますとね、まあ、一つはですね、これだけもうあの異常気象が続くとやっぱりこの日中農業をするっていうのもいつかはどこかで限界が来る、そうかもっとそれを縮小しないといけなくなるっていうふうに思うんですね、うん、全くなくすことは絶対しませんけどね。だからやっぱりこの農業だけに頼るのではなくて、まあ、そういう自宅でできる、はい、そういう動画編集というのを
在宅でもできるということ
ですね。あ、そうなんです、そうなんです。で、まあ、私こう長く引きこもりさんの支援とかもしていて、そもそも思うんですけど、引きこもりさんを外に連れてく、社会に出していくっていうのは本当に難しいっていうか、逆にね、引きこもりさんは家にいるから心地よく家にいはるんですよ、はいはい、それを無理に出させていくのが果たしてその方の幸せなのかなっていうふうに思うんですね。もう結構ね、こう自宅でパソコンでかなりスキルのある人がね、うん、おられまして、もうリンクスすでにこの動画編集はまだなんですけど、写真加工はこの3ヶ月前からもう始めてるんですよ。実は2名の方が今在宅で仕事してくださってて、もう毎日5着ぐらいのお洋服の写真加工を上げてくださってて、はいはい、2人で10着上がってくる、それぐらいのもうスキルありますから。でこれをね、その動画編集っていうのになるとまたもっと、まあ、パソコン自体もまあ、いいパソコンもいりますけど、そのお家でね、もうもっともっとそのスキルを磨きたい、上げたいっていう人には動画編集持ってこいかなということで、その事業部をうちの中で立ち上げます。
で
そのうちのスタッフがまずこの12月までにそれを、はい、身につけて、で障害者をこう A 型に来ていただいて、でそういう動画編集のお仕事をしていくと、
はい、
まあ、そういうことをちょっと広めていきたいなというふうに思うんですね。
まだまだ市場は拡大してますからね。
そうですよね。
これからもずっとね、拡大していく市場やと思うんですけどね。非常に有望だと思いますね、そこは、
ね、やっぱりこうそれでその利用者さんも、お給料が取れたらいいと思いますし、あと最後にもう一つだけ、福祉事業所同士がね、これ単独でするのではなくて、例えばリンクスとフラワーさんがコラボするとか ね、
はい、
一緒にセミナーするとかね、はい、そういうふうなこうことってこれからどんどんやっていきたいなって思うんです。ありがとうござい
ます。まあ、私らが得意としてる分野とかもね、はい、ありますし、まあ、いろいろ
違うところですよね、うん、組み合わせてっていうのは、はい、とてもいいことだと思いますので、
うちは結構研究発表型なんですけどね、そういうところ、例えば応用行動分析とかですね、はい、そういうところもいろんなところでコラボしていくんじゃないかとは思うんですけどね、
はい、そのフラワーさんの、ね、強みをまた教えていただいて、はい、まあ、リングスがまたお役に立てることがあったらですね、
はい、
そういうことをすることで結局障害者の人の選択肢も増えますし、また新しい事業も生み出せるんじゃないかと思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。